はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。まあ最近身の回りで起こったことをちょっとお話ししようかなと今回は思ってるんですね。で、まずね、ちょっと最初に短めにですか。というかこれ自分の話じゃなくて僕が結構気にしていた X のアカウントがあって、そこが閉鎖じゃなくてアカウント閉じちゃったんですね。で、まあ、それはトラブルだったんですけど、どういうアカウントだったかっていうと、その方はね、元プロ野球選手なんですよ。で、近鉄バファローズっていうパリーグの球団の選手だったらしいんですね。で、いろんな、まあ、野球、その方多分ね、もう結構70歳とかの人だと思うんですが、話の内容からすると、あのね、いろんな球界で起きた裏話とか、この人はどうだったって話を、かなり、こう、詳細に書いてるんですよね。で、それがね、すごく面白くて、あ、全然僕の知らない選手とかもいるんですよ。もう、有名だけど、当然現役は見たことないような選手とか、そういう人たちから、割と、まあ、最近までいかないけど、その辺の選手まで、交流があるみたいで、で、そっちは結構実名で話してて、話してるというか、ポストしてて、で、ね、難しいのはね、その、ご本人は、当然名前出してないので、まあ、いろんなこう憶測が出るわけですよ。ただのファンなんじゃないかとか、いろんなこう、出るんだけど、でもなんかそれも込みで楽しむのが、SNS なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、少なくとも内容を見たら、まあ、当事者選手か、例えば、記者とかの人だったら知ってるかもしれないなっていう内容とか、まあ、こと細かに出てて、まあ、怒る人の、まあ自分の、例えばですよ。あのね、まあ世間一般では超有名な選手、元選手で有名な監督だった人とかのことを嫌いだと。で、嫌いだまでは別にいいじゃないですか。いろいろあるだろうから。でもその理由までちゃんと書いてあるんですよね。それの。あの人ってそういう感じの人だったのとかって。で、それに対してやっぱ怒る人もいるわけですよ。だって本当かどうか分かんない話じゃないですか。だからその気持ちも分かるんですよ。だけどなんかね、こうそんな信じるんだっていう気持ちもあるし、周りの人がもっとこう、なんと僕いつも言ってるけど、情報、これそれも情報だから、やっぱり情報ってのはいっぱい取っていって、で自分の中で整理して、どれが必要な情報で、どれは怪しい情報で、どれは割と信憑性が高い。で、自分が欲しい情報はどれなんだっていうのを取っていくっていう作業をしない人が結構多いみたいですよね。というふうに感じましたね。なんか火のつき方は。ちょっとね、なんか好きな選手とか、そういうことわーって書き出したら、急にやっぱり叩かれて、でね、まあ、ひどいのがね、その方のね、お孫さんかな？なんかのところまで特定して、なんかちょっと嫌がらせみたいなものがあったっていうので、アカウントを閉じるってことになってしまったんですね。はい、らしいんです。僕は全然知り合いじゃないし、やり取りも何もしてないからわかんないけど、そのどうも流れ、つい数日前ですけど、もったいないですよね。なんかね、暴露とも違うんですよね。見ててね、そんなに嫌な気持ちがしなくて、あ、そんなことあったんだとか、あ、やっぱりその人はやっぱそんな感じの人だったんだとか、あるわけですよ。悪い意味だけじゃなくてね。結構いいこともね、バランスよく結構書いたって、この人はこういうふうに思われがちだけど、実はこういう人でとか、そういう結構書き方をしていて、なんか、ご本人が書いてるのと、あとなんか、代筆で喋ったものを書いてもらったのもあるっていうふうに、ポストしてもらったものがあるって、確か、書いてらっしゃったと思うんですが、なんか非常に残念ですね。うん、なんかこう知る機会がなくなってしまうっていう、なんか、まあ、被害受けた人とか悪く言われた人が怒るのもわかる、ならわかるし、まああとファンの人ね、やっぱり気持ちはそれはわかるんだけど、なんかこう、真正面に全部受け止めてもなーって、とつまんなくなっちゃうじゃないですか。なんか、だって、何々、三伝説とかあるじゃないですか。俳優さんとか、まあ、プロ野球選手、何でもいいけど、そういうのって、なんか、いじってるのと、ギリギリのところあるじゃないですか、結構。なんか、バカにしてるのと、褒めてるのと。で、それが全部を通して、その人が、みんなに愛されたスターだったっていうことの証明になったりするから、だから、 なんかそういうふうにもうちょっと柔らかく受けられないのかなって思っちゃうんですよね。僕なんかはそのやっぱインターネットのそもそも世代じゃないから、子供の頃はこういうものはなかったから、すっごいもっとピンポイント、テレビとか新聞とかの情報、スポーツ新聞とかの情報だけでこうやりくりしてきたので、今こういうふうにたくさん情報が入ってくると、ありがたく頂戴するんですけど、必要な分だけね。ありがたく頂戴するんだけど、こう、まともにこう、ドンってやっぱ全部受け止めて、本気で怒っちゃう人とかがいるっていうのは、まあ、いいんだか悪いんだかなってちょっと思いますよね。一人の人がそうアカウント閉じる羽目になって嫌な思いをしてしまうっていうのが。まあ、嫌がらせをした人たちも嫌な思いをしたから、嫌がらせしたんでしょうけど、なんかなと思いますね。ちょっと残念でしたね。はい。というわけで第356回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、今度はね自分の話なんですけど、久々にねこの年になって、もう今年49ですけど10月にね久々に怒られたんですよ。めちゃくちゃ怒鳴られて、それね何かっていうと、ね買い物に行こうと思ったんですね、目的の店まで車だったんですけど、でその手前でそうだと思って、その手前にあるスーパーで買うべきものがあってちょっと。で、そうだと思って寄ったんです。急遽。で、寄って駐車場を入ってったら、結構入り口の目の前がポコポコって開いてて、あ、開いてるなと思って、そこはショートカットしていけないんで、ぐるってこう駐車場回って、ブーっと回っていって、目の前に止めたんです。で、車止めて、結構隣の車がね、結構お年寄りの人で、大きい車だったんだけど、かなり線がこっち側にはみ出てて、危ないなと思って、結構慎重に止めたんです。で、止めて、これならぶつけられないかな、大丈夫かな、よしと思って、荷物をこう、カバンを出そうかなと思ってたら、すごい勢いで、短髪で、こう、結構がっちりしてる人で、サングラスかけてて、で、ひげ生えてたかな、そのタイプの人。いわゆる。そのタイプの方で、おいこらーみたいな、すごい声聞こえて、あ、なんか喧嘩かなと思って見たら、僕のとこに来て、で、僕エンジン切っちゃったから窓を開けられなかったんですよ。で、人もいっぱいいたから、まあ多分殴られないだろうなと思って人いるからみんな見てるから。だから窓を開けてもよかったんだけど、もうエンジン切っちゃったから、で、すごい剣幕で、おい、ニーヤンこらーって、こうやって言ってんですよ。ニーヤンって言ってもね、僕とその年変わんないと思うんですけど、で、これがね、何が困るって、何で怒って、もう、あそこまで怒ってると、怒鳴り散らしてるんで、何を怒ってんのか全然わかんないんですよ。で、ただね、通ってくるときに、ぐるーっと回ってくるときに、ちょっと車庫入れとか駐車場に入れるのにちょっと戸惑ってる人がいて、こう、かなり出っ張って止まってなんかこう、入れ直そうかなんかしてた人がいて、そこをちょっと待ったんだけど、なんかまだ入れなそうだから、スイッてこう頭を、飛び越えたというか、まあ、普通だと思うんですけど、別にそれに関しては。だけど、それぐらいしか思い浮かばない。で、あとは、なんだ、危ないだろうだ、なんだって、なんかすごい怒ってて、で、これはね、まず僕が反省するべきなんですよ。やっぱりね、車乗ってて、僕は結構敏感に見てる方だと思うんですよ。これ普段聞いてらっしゃる方は分かると思うけど、危ないとかっていうのは、危険とかそういうのはかなり、神経質に見てる方だけど、僕があれだけ怒ってる人の存在に気づいてなかったっていうのがまず問題。これは問題なんですよ、やっぱり。僕はそれを多分あれだろうな、じゃあダメなんですよね。あ、あの時危なかったからなって。その上で、いや、そっちがどうだ、こっちがどうだって話になると思うんですが、まず僕が認識してないっていう時点でかなり鈍い。自分の運転のこう認識が鈍ってるってことをまず反省。で、ちゃんと謝りたいんですよ、本当は。怒ってる理由に対して。こうこうこうでこうでした、申し訳ないです。どうもすいませんって言いたいんだけど、もうね、怒鳴り散らしちゃってるんで、どうにもならないんですよ、まあなっちゃうと。で、もう降りて、本当は行けばよかった。挨拶、ちゃんと話聞いて謝ればよかったんだけど、ちょっと、だからさっき言ったみたいに、隣の車がはみ出てて、狭いんですよ。で、まあ、いっぱい人を見てるし、みっともないなってのもあったし、でもとりあえず一回怒りを抑えてもらわないと、話が聞けないんで、とにかく謝ったんですよ。車の中から。窓開けられないから、今思ってエンジンかけたら怒ったろうな、きっと逃げると思って。だから、あ、すいませんでしたね、ってもう、車の中から。手でこうやって、もう、あ、ごめんなさい、今度気をつけますから、ゆっくり走りますからって、すいませんねっ って言ったら許してくれて、さあじゃあ謝んなきゃなと思ったら、パッてお店入っちゃったんですよね。で、参ったなと思って、まあ怒らしちゃったことに対しては謝罪できたけど、何に対してってのができないんで、店に入っていたら聞いてみようかなって、本当は聞かない方がいいんでしょうけど、何だったんでしょうかってちょっと様子見て。ところがね、会えないんですよね、意外とスーパーの中って。僕もね、ちょっとパッて買って、帰る予定で寄ったんで、本当はあそこでちゃんと追っかけてって、すいませんって具体的に何が悪くて、どこが危なかったんですかっていうのを聞かないと、こう自分の学びに全くならないんですよね。で、怒られたことに関しては別に僕はただ怖かっただけ。で、それは怖いっていうのは、あそこまで怒ってると、結局向こう、相手の方は、僕が何者か知らないじゃないですか。僕はすごいただの気弱な、ただの中年だったからよかったけど、これ、例えばほんと、すんごいなんか犯罪を犯してる人とかのリスクもあるじゃないですか。とんでもない後ろ盾がいる人とか。でも、そういうの全部飛び越えちゃって、もうブチ切れちゃってるから、だから、なんて言うんだろう。そこまで察しちゃったことの、いや、悪いなって、笑い事じゃないんですけど、本当に。だから、申し訳ないなってね、思いましたよね。だから、単純にやっぱ怖かったですよ、やっぱり。やっぱね、人ってあんだけ怒ってると、何されるかわかんないじゃないですか。車蹴られるかなとか、引きずり下ろされるのかなとかって、ちょっと思ったりもしたんですけど、別に何もされなかったんで、もしかしたら意外と年寄りだったんで、許してくれたんかもしれないけど、ね、まずは、とりあえず謝って、で、何がっていうのをちゃんと本当はね、究明した方が良かったんだけど、なかなか難しいなって話ですね。だからトラブル起きたら、とりあえず冷静になる状態を作らなければいけないという、まあいい教訓になりましたね。はい。というわけでメガネを取ったらメガネでした。